はい、それでは、メッセージを続けたいと思いますけれども、アブラハムの信仰について、先週もお話をしました。アブラハムは、最初から素晴らしい信仰の人であったわけではありません。一度は自分勝手な判断でエジプトへと逃げてしまいました。しかし神様の憐れみによって再び約束の地へと戻ってくることができたわけです。でその後のアブラハムは、当時はまだアブラムという名前でしたけれども、甥のロトと別れるとき彼に選ぶ権利を与えて、ロトが、さっき見ましたですね、低いところにある水もたくさんある恵まれたところへと移っていった。それに対して自分は家畜の飼育にはあまり良くないと言われている、そういう、ああいうですね、荒れた地へと進んでいった、しかしその時のアブラムには神様の約束を信じて委ねていく信仰があったわけです。しかしその後のアブラハムの、アブラムの信仰生活も一筋縄ではいきません。あなたの子孫は空の星、海辺の砂のように増え広がり、あなたの子孫を通して地上のすべての民は祝福を受ける、こういう種の約束が何度も繰り返して与えられましたけれども、決定的な問題がありました。それはアブラムの妻のサライに子供が与えられていなかったということです。主の約束が与えられてから、与えられた時すでに70代という高齢にありましたけれども、さらにカナンの地に移り住んでから10年が過ぎました。でアブラムの妻サライはもう自分には子供は生まれないだろうと判断してしまったようです。若い人でもですね、結婚して10年子供が与えられないと、もう大体もうダメかもしれないって思いますね。たとえ若かったとしてもそうです。ましてもう70代半ば、その時与えられて、約束が与えられてさらに10年が過ぎてしまっても何も起こらない。サライは一つの提案をしました。それは16章1節2節に書いているところですが、雇っていた女奴隷召使いのエジプト人ハガルをアブラムに妻として与えて、その生まれた子供を自分の子にしよう、そして子孫が広がっていく、そういう考えでした。今ではあまりっていうかありえないことですが、当時は珍しいことではなかったようです。で16章2節を見ると、アブラムはサライの言うことを聞き入れたと書いています。アブラムはまたもや神様の約束を信じつつも、自分のやり方、自分の考えでそれを実現しようとしてしまったということです。その前のですね、15章2節には、アブラムは自分に子供がいないので、あのダマスコのエリエゼル、これはアブラムの側近中の側近だった人ですけれども、エリエゼルが相続人になるのではないですか、つまり自分の子供でもない召使いが自分の相続人になるのではないですかと神様に訴えています。しかしその時、神様はただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと言われて、約束を再確認してくださったわけです。この時アブラムは自分の子供によって神様の約束が実現するということは確認できたわけです。しかしそれからまた10年が経ってしまったわけですが、決して短いものではありません。アブラムはサライの思いもよく分かりました。アブラムは主の約束について自分勝手な解釈をしてはいけないということを学んでいたはずですけれども、しかしサライの言うことを受け入れてしまった。そしてサライの考え通りにハガルは子供を産むわけです。しかしここで家の中に大きな問題が生まれてしまいます。女奴隷と女主人の立場が逆転してしまう、そんな危険、そんな状況にあった時、サライは自分で言っときながらですね、それに耐えることができないで、ハガルと子供イシュマエルを一緒に追い出してしまうということをしたわけです。 16章16節を見ますと、ハガグがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であったと書かれています。で、17章1節を見るとどうでしょうか。アブラムが99歳になった時と書いています。ここでまた13年時が経過してしまうんですね。で、この間のことについて聖書は何一つ記録していません。で、皆さんはこの13年間をどう考えるでしょうか。アブラムの不信仰に対する神様の沈黙と言うべきでしょうか。あるいは神様がさらにアブラムの信仰を試すために13年間沈黙されたということでしょうか。その間のことは分かりませんけれども、次の点に入っていきますが、13年間の沈黙のあと99歳になった時、再び主は現れてくださいました。そしてここでアブラハムという名前を与えられたわけです。アブラムというのは意図高き父、父は偉大であるという意味だったんですけれども、アブラハムというのは多くの者の父、多くの民の父という意味です。名前が変わったんですね。そして契約を再確認してくださいました。そしてついに神様がアブラムと結んでおられる契約のすべてがやっと示されたということになるわけです。先週も話しましたが、神様はどういうわけかアブラムに最初から計画のすべてをお知らせにならないんですね。あなたの子孫が空の星、海辺の砂のように広がると言いながらも、それがどのようにして実現するかはおっしゃらないわけです。そしてそれに耐えかねたアブラムが、いや、私の子孫といってもそれは私のあの奴隷の、息子、奴隷から生まれる息子が私の子孫になるのではないですかと尋ねた時は、いや、そうではない、あなたから生まれる子供によってだと言われました。でもサライからとは言わなかったんですね。そこでサライは、いや、そうならば私ではなくてあのハガルの息子だろうと考えたわけですが、それも違っていました。そしてやっと神様はどのようにしてご自分の計画を実現するのかということを明らかにされたわけです。そしてやっとですね、サライが産む子供、サライ自身ももう90歳になっていたわけですけれども、サライがあなたに産む子供、そしてその名をイサクと名付けなさいと言って、そのイサクによって私はあなたとの契約を実現すると仰せになったわけです。アブラハムが考えていた、そして望んでいたことにはるかに勝る大きな計画をアブラハムは知ることになったわけです。で、サライにもサラという名前が与えられました。そして来年の今頃サラがイサクを産むとそこまではっきりと約束を与えてくださったわけです。もう長年にわたって、数えてみれば23年経っています。そしてちょうど100歳になった時にイサクが生まれることになるわけですけれども、神様の約束を信じて待ち続けながらも右へ左へと、揺さぶられたアブラハムでした。そして失敗も重ねたアブラハムでしたけれども、ついに神様はその約束がいつ実現するかということまでも教えてくださったわけです。さて、これからが本題になっていきますけれども、それから間もなくしての出来事です。主は再びアブラハムに現れてくださったわけですけれども、それは18章1節です。主はマムレのカシノキのところでアブラハムに現れたと書いています。マムレのカシノキというのはアブラハムが住んでいた場所のことですけれども、暑い、 この地域はもう昼間は本当に暑いわけですけれども、その暑い日中に3人の人が彼に向かって立っているのに気づきます。しかしアブラハムはそれが神様ご自身と2人の御使いであるということが分かりました。まあ、ただアブラハムはこの3人をですね、旅人を迎えるようにして引き止めて大切な客をもてなすために走り回った様子が18章の6節から8節に書かれています。子牛を料理して上等の小麦粉でパン菓子を作って、まあ、当時できる最高のもてなしをしたわけです。で、神様と2人の御使いが旅人の姿をとってアブラハムを訪問したには2つの目的がありました。1つ目はさっき言いましたようにアブラハムとの約束契約を再確認するため、イサクの誕生を告げることにありました。で、3人の中の1人が言いました。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはこの言葉を天幕の入り口で聞いていた、それぞれが天幕を持っていたんですね、普段は、そしてそこで、住んでいたわけですが、彼女自身の天幕の入り口でそれを聞いて心の中で笑ったと書いています。すると神様はそれを聞きになって、なぜサラは笑って私には子供が私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているにというのか、主にとって不可能なことがあるだろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラには男の子が生まれている。まあ、このように不信仰を指摘されました。まあ、しかしそれ以上神様が彼女を咎めたとは書いていないんですね。彼女の不信仰を指摘されましたけれども、サラがどんな思いでここまで約束を待ち望んできたかを神様もご存知でした。そういう意味で、サラの気持ちを神様も受け止めてくださったということでしょうか。主に不可能なことがあろうか、直訳すれば一体何が 神にとって不思議だろうか、まあ、そんな意味になります。つまり神様にとって不思議なことは何もないということです。これを聞いて思い起こすのはルカの福音書に出てくる2つの出来事です。エリサベツ、ザカリア、エリサベツの年老いた夫婦にヨハネが生まれた時のこと、そして乙女マリアが御霊によってイエス・キリストを身ごもったこと、それぞれ御使いによって告げられました。まあ、ザカリアは御使いのお告げを信じることができないで、ヨハネが生まれるまで口を聞けなくなりましたけれども、しかし御使いは戸惑うマリアには神にとって不可能なことは一つもありませんとおっしゃったわけです。この神様の約束を待ち望む、特にこの約束の子供の誕生というテーマは聖書に一貫して流れているということが改めて教えられるわけです。さて3番目の点に入っていきたいと思いますが、今日読んだところですけれども、このようにしてアブラハムとイサク、アブラハムとサラにイサクの誕生を告げるために旅人の姿をとった主が現れてくださいましたけれども、もう一つの重要な目的があったということです。その人たちはアブラハムの元を立って、まあ、さっきの、画像をちょっと思い起こしていただきたいんですが、ソドムを見下ろす、つまり視界を見下ろすところまで登っていったと書いています。アブラハムのいるところから東側の低い土地、視界のそばにソドムとゴモラの町がありました。でアブラハムも神様と神様の使いを見送るために一緒に歩いていました。このところもですね、とても興味深いところですけれども、一緒に歩いていた、18章16節が彼らと一緒に行った、文字通り一緒に歩いていたんですね。アブラハムがいかに神様と近く共に歩んでいたかということを教えてくれる言葉だと思います。 ヤコブの手紙2章23節には、アブラハムは神を信じ、その信仰が神の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと、ヤコブ2章23節に書いていますが、アブラハムは本当に主と親しく近く共に歩んでいる人だったということがわかります。そこで神様はご自分が来られた大切な目的をアブラハムに隠すべきではないと判断されました。それはアブラハムへの約束と決して無関係ではないからです。神様はアブラハムにとって関係が深い、そして見過ごしにできない町、それがソドムとゴモラだったわけですけれども、そのソドムとゴモラの町が裁かれるということを宣言されました。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。ソドムとゴモラの叫びといっても、ソドムとゴモラの人たちが叫んでいるというよりは、助けを求める叫び声が町から聞こえてくるという意味です。この町の中で虐げられている人がいる、苦しめられている人がいる、暴虐と罪の中で叫んでいる人たちがいる、そんな状態だったわけです。そして神様は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう、私は知りたいのだと言われました。全知全能の神様が何も知らないはずはありません。しかし神様は公正なお方ですから、私たち人間の側に立って弁解の時間と余地を与えてくださるということです。そしてはっきりとした証拠によって裁かれる。神様は公正なお方であるということです。それはバベルの塔の出来事でもそうでした。もう神様はもう全部ご存知なんです。しかしあえて彼らが何をしているか降りて見てみようとあの時もおっしゃったわけですけれども、この時も神様は、あえてソドムとゴモラの町で何が起こっているかを見てみよう、見て確かめようとおっしゃるわけです。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。これは何を意味しているのでしょうか。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムはもうこの時点で主がソドムとゴモラの町を滅ぼそうと決意されていることを知りました。その神様の前に出て取りなしをしようとしたということです。言ってみれば、滅ぼすために下っていかれる主の前を遮るようにして立って、なんとか神様が町を滅ぼすことなく思いとどまってくださるようにと祈ったということです。もちろん彼がこれほど真剣に祈るには理由があります。それはおいのロトがソドムの町あるいはその近くに住んでいるということでした。この後読みますと、もうすでに町の中で住んでしまっていたようですけれども、アブラハムは何とかしてロトとその家族を救いたかったということですが、しかし彼の祈りはそれにとどまるものではなくて、一つの祈りの模範であると思います。最後に3つの点をこの彼の祈りから学びたいと思うんですね。第1は、神様の公義あるいは正義に訴えたということです。ただ熱心に祈っただけではありません。彼はある意味非常に合理的な祈りをしています。23節から25節をもう一度ご覧ください。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものと悪いものとともに滅び尽くされるのですか。もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。正しいものと悪いものと正しいものを悪いものとともに殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。 そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。まあ、新しい訳では絶対にありえないとより強く訳されているように思います。全地を裁く方は公正を、正しい裁きを行うべきではありませんか。神様は、アブラハムは神が正しい裁き、正義を行われる方であるということを知っていました。ですからまずそのことを訴えたということです。正しい、まあ、ここでの正しいものとは神様を恐れる人、神様に従う人というぐらいの意味ですけれども、正しいものと悪者が同じように裁かれて滅ぼされるようなことがあってよいのでしょうか。いや、それはあなたにふさわしくないこと、ありえない、絶対にありえないことではありませんかと訴えたわけです。主はアブラハムの祈りに答えてくださいました。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう、まあ、こういう答えをアブラハムは引き出すことに成功したわけです。しかしそれで満足しません。第二に彼の祈りは大胆であると同時に非常にへりくだった祈りだったということです。彼はさらに大胆に食い下がります。50人に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。もしやそこに40人、30人、20人、大胆に粘り強く祈り続けて、そしてその都度神様もですね、決してもういい加減にしなさいよ、諦めなさいよとはおっしゃらない。その都度神様も祈りに応えてくださるわけです。そしてついに最後にですね、我が主をどうかお怒りにならないでもう一度だけ私に言わせてください、もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。そして最終的に神様も滅ぼしはしない、その10人のゆえにとお答えになったわけです。そしてアブラハムはやっと家に帰っていきました。まあ、なぜ10人なんだろうと考えますと、ロトとその奥さん、そして娘たち、配偶者、子供たち、まあ、ロトの直接の家族だけでも10人はいるだろう。つまり何とかしてロトの家族だけは救いたいという彼の願いではないかと思います。その一方で彼は徹底的に主の御前にひりくだって祈っています。私は塵や灰に過ぎませんが、主よどうかお怒りにならないで私に言わせてください、あえて我が主に申し上げます、我が主をもう一度お怒りにならないでもう一度だけ私に言わせてください、文字通り地に這いつくばるようにして主の憐れみにひたすらすがるように祈っています。私たちはこのように主の前に祈っているでしょうか。私は塵や灰に過ぎませんが、文字通り私たちはもう塵から作られた、神様の前には塵や灰に過ぎないわけですが、私たちはそう祈るというよりはですね、私の祈りは当然聞かれるべきだ、そんな態度で神様の前に祈っていないでしょうか。もう神様、もうあなたは真実な方です、私の祈りに当然聞いてくださるはずでしょう、なんで聞いてくださらないんですか、まあ、まるで神様が悪いかのように自分の問題を棚に上げて祈ってしまう。でも塵や灰に過ぎませんがと、もう這いつくばるようにして祈る祈りというのは本当に神様の前にへりくだった人の祈りではないかと思うわけです。なぜここまで祈ることができたのでしょうか。まあ、最後の3番目ですが、やはりそれは結局はアブラハムが神様に対して深い信頼と信仰を持っていたということです。公義と公正を信じていました。神様が全能のお方、不可能のないお方であることを信じていました。そして真実なお方、約束を必ず守られるお方であることを信じていました。それは アブラハムのこれまでの信仰の歩みの中で養われていった神様への信仰から生まれた信頼です。それは1日2日でできたものではないでしょう。23年もの間神様と格闘して得たアブラハムの神様への信頼でした。この信頼があったからアブラハムはこれほどまでに熱心に祈ることができたということです。ここから教えられるのは、自分勝手でわがままな祈りとこのアブラハムのような熱心で諦めない祈りとは一体何が違うのでしょうか。私たちはですね、あんまりもう同じことばっかりこればっかり祈るのはもうわがままではないかと思うあまりあっさりと祈ってしまう。もう簡単にですね、もう私も本当にこれは気をつけないといけないなと思うわけですが、もう簡単にもう神様お任せします、最善信じます、もう簡単にそれを口にしてしまうわけですが、本当にそうならいいんですけれども、実はもう自分の思い心は全くそうではない、でももうそれ以上祈れない、もう神様委ねます、最善をしてください、そんな私たちの弱さを神様はご存知で祈りを聞いてくださるわけですけれども、しかしこのアブラハムの祈りから教えられることは、本当の熱心な祈りとはどういう祈りだろうかということです。さっきも言いましたように、アブラハムはただ熱心なだけではありませんでした。神様という方をよく知っていたから彼は祈れたわけですね。神様がいかに正しいお方である、正義の方であるということを知っていました。神様がいかに誠実で約束を守るお方であるかということを知っていました。そういったことから彼はこのように祈ることができたわけですけれども、ただ最後に残るのはやはりアブラハムにとってこの祈りはどうでもいい祈りではなかったということです。大切なお祈りとの命がかかっている祈りだったということです。いや、決して私たちにどうでもいいのはないわけですけれども、でも簡単にですね、右になろうが左になろうが神様もう最後はお委ねしますと簡単に言えるような祈りではなかったということです。ロトは絶対に救い出されないといけない、ロトが滅ぶようなことがあってはならない、もうその覚悟を持って祈った祈りです。ですからアブラハムはありとあらゆることを用いて祈りました。神様に言えることはもう全部言いました。神様のご性質に訴えました、信頼に訴えました、そして感情にも訴えました。で、何とかして神様の御心を確認しよう、動かそうという熱心さを持って祈ったということです。神様はそんなアブラハムの祈りを退けられるはずがありません。お前の祈りは勝手だ、自己中心だと退けないわけです。むしろアブラハムがそこまで熱心に祈り求めることを喜んでおられたのではないでしょうか。私たちはこのような祈りを捧げているでしょうか。特に、家族の救いですね、身内のための祈り、それは結果がどうでもいいという祈りではないはずです。アブラハムがロトのために祈ったような熱心さを持って祈るべきではないでしょうか。そして私たちの教会が祝福されて地域の方々がさらに救われるということ、それもどうでもいい祈りではありません。私たちは本当にアブラハムのような熱心さを持って祈るものでありたいと思います。アブラハムの祈りは、しかし神様は彼の祈りに応えました。しかし彼が願った考えていた通りの答えでなかったことも確かです。神様は彼の祈りを聞かれました。しかし残念ながらソドムの町に10人正しい人がいなかったという現実があったわけです。そしてロトの家族も全員が救われたのではありませんでした。さっき見たようにですね、ロトの奥さんは塩の柱になってしまったわけです。しかしロトと2人の娘だけは本当にもう憐れみによって、まだ未練が残っているですね、3人をもう御使いがもう手を引っ張るようにして この3人は救い出されたわけです。それはまさにこのアブラハムの祈りへの神様の答えだったのではないでしょうか。私たちもアブラハムの祈りに本当に見習っていきたいと思います。